やー遅くなりました。すいません。なんかユーストリーム側で配信ができなくてですね、ちょっとトラブってました。
おー、なんかびっくりしたよ。いきなり BGM 変わった。
とりあえず、いけました。はい。
はい。
ユースト、いけました。はい。
よかったです。
はい、というわけでですね、ちょっと開始が、遅れてしまって申し訳ございません。レイヴンズナイト、第430回放送、進めていきたいと思います。いやー、なんかユーストリーム側のですね、なんだったっけ、ストリームキーがちょっと変わってたみたいでして、それが、ちょっと、何でしたっけ、なんかあかんくなってた。あかんくなってた。
大丈夫か？
大丈夫だ、問題ない。大丈夫だ、問題ない。はい。というわけでですね、今日もレイヴンズナイトを始めていきたいと思います。まあ、そんなこんなでですね、もうとりあえず放送無事始まったということでですね、適当にやっていこうかなって思っておりますが。
はいよ。
はい、まあいいや、とりあえずオープニングに。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、暑さに負けずやっていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒ヘイチャルと、
最近朝の仕事が、体に来ているアリシェラフィムです。
この2人でお送りします。本日もごゆっくりお楽しみください。
暑いです。
さあさあ、アリスさんや。
なんだい？
ちょっと私の話を聞いてほしいんですよ。
いいよ。
あのさ。
うん。
某、スマホのアプリでさ。
うんうん。
LINE 2のがあるじゃないですか。
ありますね。
で、あれでですね、そのスタンプってあるじゃないですか。
はい、ありますね。まあ、
LINE を使ってない人に、からに説明させていただきますと、まあ、なんかその絵ですね、いわゆる。まあ、文字付きだとか、その感情表現するために、
イラストですね。
イラストとかですね、いろいろなものを相手に送ることができるんですが、
動くものとか、声がついたものとか、
漫画やアニメのものだとか、あとその、俺、某、某野々村さんのスタンプとか探してみたんですけど、なかったですね、さすがに。
あ、僕はね、はい、アリステラフィムのスタンプ作ろうと思ってるよ。
あ、いいですね。
すごくローカルだけど。
うん。でですね、私そのスタンプをこう、チラチラといろいろ見つけた、探してたんですよ。
うん。
だからね、ものすごく、その実用的なものが、実用的なものを見つけてしまったんです。
うん、うん。
はい。セリフとしてはですね、普通にですね、了解とか、わかるとかね、なるほどとか、サンキュー、お疲れ様とか、ごめんなさいとか、行ってきますとか、行ってらっしゃいとかですね、ちょっと遅れますとか、間違えたとか、
うん、
何でしたっけ、嘘とか、おめでとうとか、ムキーとか、そんな感じのですね、
うん、
すごく普通の実用性のあるセリフが大量にあるんですよ。
はい。
はい。ただですね、
はい。
イラストがものすごく可愛らしくてですね。
はい。
普通に使えそうにない。
なんで？
だってさ、アリスさん。
はい。
アリスさんのものに、なんかコメントに対して、
うん。
ものすごく可愛らしい女の子のスタンプで帰ってきたらどう思います？
え、なんで？可愛いって思うし。
あ、そう。
あ、え、なんでなんで？
いや、俺、まあ、いいか。とりあえずですね、そのスタンプなんですけど、その、なんでしたっけ。吹き出し妖精スタンプっていうのでして、はい。あ、じゃあ、アリスさん画面共有しとこうか。画面共有しとこうか。普通は、画面共有、ティッ。はい、こんな感じのスタンプで、これじゃない、これじゃねえや。こんな感じのスタンプでございます。
はい。
はい。
吹き出し妖精。
吹き出し妖精です。
はい。
すごく実用性があってですね。
はい。
可愛らしいんです。
はい。
ね。ラインナップとしてはですね、つらつらと、ずらずらと。
はい。
はい。こんな感じでラインナップがあるんですよ。結構普通に使えそうでしょ。ね。
どこが使いにくいんですか？
いや、俺がこのスタンプで返事したらキモいや
ん。え、そんなことないよ。
そんなことない？そう？そうで
もない。ちなみにね。
はいはいはい。
うん。ちなみに。
はい。
ちなみにね。
はい。
斉藤さん専用とか、
はい、
すごくローカルなものもあります。
なんと
まあ吹き出しじゃないけど、あとね、
はい、
ほら僕が使ってる吹き出しのやつは、うん、ちょっとほらマニアックな感じなんですよ。
あー、なるほど、ね、まあまあまあまあまあ、
うん、今送るからね。
はいはいはいはい。
今 LINE 立ち上げてるから、
いや、これがね、うん、すごく使えそうなんです。すごく、セリフのラインナップとしてはものすごく使えるんですけど、
うん、
自分が使うのはどうなのかな、とかって思って。まあ、誰かに逆に使ってほしい。
え、いいと思いますよ。
誰かに使ってほしい。
え、いいと思いますよ。
あとはですね、その、何でしたっけ、一部だけ使えるスタンプとかさ。
一部？
一部一部。全体的には、使えないけど、その中の、一部だけ使いたい。
ああ、それはある。
っていうパターンありますよね。
うん。
はい。というわけで、アリスさん。
僕の、
はい。
引き出しのスタンプは、こんなのです。
そうなのですか。ちょっと、ピンコンじゃなくて、その、スタンプの名称をこう送っていただければ、LINE ショップに送ることもできますので。
ちょっと待って。
はい。
え、自分のだと、ほら、押せない。わかんない。
ちょっと待ってくださいね。よいしょ、こらしょ。じゃあ、見てみましょう。はい、これが、吹き出し一家ですね。吹き出し一家。よいしょ。
あと、吹き出しに群がる猫もおすすめです。
ほう。
まだ買ってないけど。
吹き出し一家というスタンプですね。うん。あ、吹き出しが結構アグレッシブになるやつですね。
そうですね。
はい。ちょい。お待ちとか、すぐ行く、ごめんなさい、おやすみ。なるほど、なるほど。ほうほうほうほうほうほうほう。結構。
僕はギリギリセーフでちょっと買ってしまいました。
あー、なるほどね。これはちょっとセンスありますよね、このスタンプは。
あとね、吹き出しに群がる猫。
はい。吹き出しに群がる猫。
なんか動くやつもすごかった。
吹き出しにムダがある猫、クリエイターズスタンプ、これですかね。猫だらけの。
そうそうそうそうそう。なんかね、動くやつがね、もうね、
はい、
いいよ、集まらなくてって思ったぐらいに。
なるほど。
かわいい。
背景が白いから吹き出すのあれがわかんないですよね。
そうなんだよね。
吹き出しに群がる猫、
動くやつが可愛いんだよ。
もうなるほど、
かなりいい動きしてるよ。
はいはいはいはいはい。なんかね、確かハロウィンかなんかのスタンプでですね、ハロウィンとクリスマスのスタンプでその一部何でしたっけ、あのリア充爆死しろとかですね。そんなあのほんまに一部だけあのクリスマスは今年のクリスマスは中止ですとかさ、
うん、
この一部だけ使いたいっていうのがねあったりしてですね、
うん、
それがちょっと欲しかったり、そこだけのために全部を買うのはどうなんかなって思ってですね。
なるほど。
あった、ハロウィン後の悪夢っていうやつです、
うんうんうん
うん、ハロウィン後の悪夢っていうスタンプでして、うん、ほんまにその一部だけリア充爆発しろってやつと、
うん、
そのネタのためだけにちょっと欲しいっていうのがありましたね。これ
かなりローカルな、
これです、これです。普通にこの辺は可愛らしいイラストのやつなんですが、このリア充爆死しろってウォーラーみたいな、これとそれに続くこれ、どう爆発するとか、一番最後の
クリスマスは中止です、
クリスマスは中止です、これね、これとかこの辺この辺だけ使いたい、
グフ
ー、そうそうそう、この辺だけ使いたい、あとは別に特に普通なんですけどね。まあ かなりこう季節とかあれが限られてしまいますがね、
うん、
いやー、ほんと、ね、どうしたもんかと。相手を選んで使わない。
何がどうしたもん
だ。いやいや、相手を選んで使わないとね。
そうかな。ここは。
というわけでですね、あとはまあ、半分アウトかもしれませんが、幼女スタンプとかね。
え？
幼女スタンプとか。
あー。
ラインスタンプの女騎士バージョン、ぐっ殺せみたいな。ね。いやー。こんな感じでですね、結構面白いものが。これあったりはするんですけど、なかなかね、
うん、
なんかその使う相手をね、選ばないといけないっていうのは結構難しかったりしますよね。はい、そんなわけでですね、まあなんかその LINE スタンプを使った4コマ漫画とかってもできそうですよね、なんとなく。
うん、なんか結構そういう感じの流れをこう作れるような感じはする。
はいはい、
僕のお気に入りはアザラシシリーズです。
アザラシシリーズか、なるほど。
うん、 よく使ってるでしょ、僕。
うん、使ってる。
ナースって。あの、ナースの意味がわかんないんだけど、かわいいから。ナースは何の意味なの？
え、ナースってどれやろ？
ナス持ってんの。ナスに乗ってたり、ナスなの、とにかく。
じゃないの？
え？毒舌アザラシスタンプじゃなくてね。
はい。
なんだっけ？あの、僕の好きなアザラシスタンプ。いっぱい、5種類と小アザラシとか結構あるんだけど、僕のお気に入りは、
はい。
誰ぞ？どこ行ったの？よっよっかな？で、で、
どれだ？さあ来い。さあ来い。アザラシさんスタンプ、第5弾ですね。
かわいいんだよ、このアザラシさんが。で、小アザラシもかわいいんだよ。
うわーと。
ただでもらえるスタンプで、
はい、
これは強烈だったね。
トライさん。アルプスの少女ハイジの、あ、この何でしたっけ、アルプスの少女ハイジのそのトライの CM とかですね。
そう
これはちょっとね、さすがですよね。
うん、
はい。まあそんなこんなでですね、もうラインスタンプネタみたいな、なんかそのアイコンネタもちょっとやってみたいですよね。
いや僕ね、
はい、
一回ちょっと試そうかと思ってたことがあったの。
はいはいはい。
ツイッターってスタンプないじゃないですか。
ないですね。
で、あなたの代わりに、
はい、
スタンプを送りますツイッターで、うん、で、使えるスタンプをこうずらずらずらずらと流すわけですよ。
はい。
で、それをこう皆さんがほらリツイートとかしてくれれば。スタンプが使えるんですよ。
はあ、はあ、
ちょっとそれをやろうかなと思ってて。
それよりもアリスさん、アリススタンプ作ろうぜ。
うん、作るよ。
俺買うよ。
ほんと？じゃあ、クリエイターズで頑張る。
頑張って。
うん。
はい。というわけでですね、今日のお題を紹介したいと思います。まあ、まだまだ梅雨は明けていませんが、真夏日が最近続いてます。すごい暑いです。
暑いねー。はい、本当に暑いね。
もう今回のお題は鉄板ネタです。梅雨&夏の風物詩って言ってみたいと思います。
おう。
はい、もはや鉄板ではございますが、ふと思い当たることをぜひ書いてみてください。ご投稿お待ちしております。ということで。夏の風物詩。うん。PC の熱暴走です。
わー。
はい。昨日だったかな、踊ってたかな。パソコンでゲームをプレイしてたら、突然パソコンの中からビーっていう音が、ビーって、ビーって、ビーみたいな感じですね。
超
、はい。重たい画面になった時にビーって言い出すんですよ。
怖いなぁ。怖いなぁ。
で、温度をよく見たらですね、うん、CPU の温度が70度を超えてました。で、70度を超えたら、警告を出すようにしてたんです
よ。うん。
で、そのゲームをプレイしたらビーって言ってですね。で、ゲームを最小化したら音が止むんです。
ちょっと怖いよー。何それ、ね、70度。
いや、でも最近の CPU は100度超えない限りですね、ぶっ壊れることはないので。
あ、そうなの？
はい、大丈夫です。
意外と安心？
意外と安心です。
そっか、よかった。なんか、いつも暑くなるとドキドキしてたんだ。
ああ。でですね、まあ、CPU の、温度表示とかですね、その辺をこう、 見れるようなですね、その、うん、アプリなんかを入れてみてですね、
うん、
はい、今そのレイブスナイトとかをやってる場合は、あの CPU の温度52度ですね、55度ぐらい、これぐらいでとりあえず収まってはいるんですね。CPU の使用率60度ぐらいですね、まあ、こんな感じで見たりすることができるんですけど、まあそんなこんなでですね、この温度がねガーッと上がってしまう、特に重たい作業をするとですね、あの温度がガーッと上がっちゃいますので、これ CPU クーラーをちょっと変えようかなって思ってるんですよね。前はその本当しょっちゅう熱がやばく、あの温度がやばくなってた時はファンにこうホコリが、ファンというか CPU クーラーにホコリがびっしり詰まってまして、
うん、
それは掃除したらね、あのすっきりしたんですけど、今は見る限りそのファンには特にホコリ等々は詰まってないんですよ。綺麗なんですよね。ですので、まあちょっと、ビーって言わない程度にですね、あれできればと思います。というわけで、皆さん、こんな感じでですね、夏の風物詩ですね、夏といえば、または梅雨といえばですね、そういったものを、募集したいと思います。投稿いただける場所をレイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、どちらにご投稿ください。はい、というわけでアリスさん、
はい、
なんかあの喋りたいことあったんじゃなかったっけ？
僕今7月末まで、
はい、
郵便局で朝の6時から朝の9時までの3時間を、
はい、
お中元の仕分けの仕事をやってるんですよ。
ほうほうほう、お中元ですか？
うん、お中元。
この時期は忙しいですからね。
すごいんですよ。それで火曜日とかが本当に一番すごくて、休み明けだから。
はいはいはい。
もう、なんかね、ガーデニングやってた時の、あの、トラックからレンガをずっと運んでたあれを思い出すぐらいに疲れて、
あ、
かなりの力仕事で、
はい、
でも時々駿河屋さんとかのこう軽いでっかい袋とか、
はい、
あの、なんだっけ、ダンボールとか、
はい、
あと、アマゾンさんの軽いでかいダンボールが、
ありますね。
中に何入ってんのか気になってしょうがないんだけど、
はい、
で、なんかこう気になりつつ、メロンって書いて、しかもこう真四角だと、あー、この中にすっぱりメロンが入ってるんだと思うといいな、とかさ。
あー、なるほど、なるほど。
うん、こう扇風機とか、ダイソンのなんか、掃除機みたいな、スティック型掃除機みたいなのちょっと羨ましいとか思いながら運ぶんだけど、
ダイソンのスティック型掃除機は優秀ですね。
うん。でさ、
はい、
で、こう運び終わって、
はい、
で、まぁ、ちょっと時間が、まぁ、そこで、一応その、まぁ、パレットって乗っかって、こう荷物がいっぱい乗っかってるやつが、
はい、
一段落つくと、今度は、あの、夕方の分の分けたところをちゃんともう一回確認するんですよ。
はい。
で、18時から21時分のやつがちゃんと日付が合ってるかどうかとかをチェックして、
はい、
それがまた、もう適当に積み上がってるから全部下ろしてからこう、一個一個また積んでくんだけど、
はい、
すごくそれが力仕事で、それが終わってから今度は、あのね、手紙が、あの、自動的にこう、パパパパパーってあの、仕分けられるやつ、
はい、
あそこのところに行くんですけど、で、こう見てて、ちょっとこう、つまずいちゃったような手紙とか、こう、ぐにゃんって波になっちゃうと、うん。で、紙詰まり起こしちゃうことがあって、
はい。
で、これを起こさないようにちょっとトントントンってこう整えて、いっぱいいっぱいになると、ピーッピーッってライトがついて、で、それをこう固めてね、輪ゴムで止めて、
はい。
また、続きができるようにする作業をやって、
はい。
まあ、だいたいそれで、まあ、9時になるんですよ。
はい。
で、9時になってヘロヘロして帰って、
はい、
ぱったり寝たんですよ。
うん、
あー、もう疲れてほえーって寝ちゃったんですよ。
そしたら、
母も一緒に疲れて寝てたんですよ。
ああ、はいはいはい。
そして、
気づいたら、
母が、ちょっと、アリス、なんじゃと思ってんの？今何時？
はい。
5時。あ、うん。ご飯の支度？何寝ぼけてんの？今でここでもうお母さんもずーっと寝ちゃったわよ。え？朝？そうよ、何言ってんの？本当は起こすのやめようかと思ったけど、お前の仕事のこと考えて起こしてやってんだ。早く起きなさい。
24時間は寝てないですけど、翌日の朝の5時まで寝てしまったんですか？
いや、それは信じられなくて。
はい。
別は何？お母さんもお父さんもそこに座ったまま寝てたのって。
はい。
そんなはずないよ、今夕方だよって言ったの。
はい。
何言ってんの？もうお母さんアボカドジュース作ったんだから。
は
あ。まったくもう仕事に遅れないように早く来なさい。お母さんやっぱり夕方だと思うよ。
正解はどうだったんですか？もう正解
117にかけてみてください。
はい。なら
朝はうすっとした顔してかけました。
はい。
ジーン。午後5時39分。
あー、夜でしたね。はい、セーフ。
もうね、
はい、
あそこまで京子に朝だって言われたの初めてで、すごかったよ。
まあでも今はその朝の5時と夕方の5時あんま分からないですからね。変わらないですからね。
変わるよ、だいぶ変わるよ。
まあね、わけで、
はい、
朝、まあ気がついたら夜の朝とかっていうよくありますよね。
うん。一分寝たつもりがもう2時間ぐらいちょっと寝ちゃったよって時はすごくがっかり
する。そうですね。まあ、アリスさんよく寝落ちしますからね。
うん。
よく寝落ち。
今じゃないか。
え？
自慢じゃないが、
大回戦中に寝落ちしたんでしたっけ？
それはもう、日常茶飯事だったん
だ。伝説の大回戦の戦闘中に寝落ちするっていう。
そんな、伝説じゃないよ。常に大型の時はもうダメって感じだよ。
あー。いやー、ゲーム、まあ、なんでしたっけ？私もね、その、うん、昔、今じゃないけど、昔、ほら、大航海時代オンラインで、まだブーメランが主流だった時にさ、
うん、
相場に合わせて起きてさ、夜中の3時頃延々とこうね、インドの前でこうブーメランしてですね、
うん、
サファイアを大量に積んでですね、
うん、
で、こう帰ってきてる最中、アフリカを北上して、その、カナリア沖あたりで意識が飛んだことがあるんですよ。
うん、
ちゃんとリスボンに戻ってましたよ。
ね、リスボンだ。ね、リスボンだ。
あれみたいな。俺リスボンに戻った、帰ってきた記憶ないんやけど、みたいなね。
ね、リスボン。
ね、そんなこと、そんなことありますよね。
あるよ。だってさ、はい、一昔前はネカリブがほら。
ああ、ネカリブ有名ですね。
うん。ね、30分ぐらいで。
はい。
ちょうど、ね、角度合わせると、起きたらカリブみたいなね。
うん。で、あれでしょ、突風高波食らってとんでもないとこ行っとるんでしょ。
そう。
ね。まあ、でも今はね、カリブなんかもう30分とかじゃないんですよ。早い人は10分15分で着くんじゃないですか。
うん、うん。だよね。
はい。 まあ、そんなこんなでですね、今日のお題にいきなり飛びますが、夏の風物詩お待ちしております。あ、ネカリブで反応した方いらっしゃいますよ。
お、ネカリブ。
ネカリブで。はい、てなわけでですね、今日も一日よろしくお願いします。DOL ヘッドライン。
ちょっと、消化不良。
何か言いました？
消化不良。
消化不良ってどういうことですか？
だって今、レって言わなかった？
あ、レ言いましたよ。
レだけ？
レだけです。
うわー！
次、言うつもりですから。
なるほど。
いを言う。
なるほど。
はい。で、その次、ブー言います。
オッケー。
オッケー。はい。オ
ッケ
ー。でも、多分ブーぐらいで終わります。
なんだ、ダメじゃん。
え、ダメですか？
ダメじゃん。
はい、DOL ヘッドラインでーす。大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくようなそんなコーナーです。はい、まあ、そんなわけで、今日は何日だ？7月の13日なんですが、7月の19日から8月9日の間にですね、勢力対抗クイズ、キンダーゼッキー、勢力対抗クイズ大会ですね、キンダーゼッキーというイベントが、行われるそうです。30年戦争当時、スウェーデン軍に包囲された神聖ローマ帝国ととある町の子供たちが攻撃をやめるよう、攻撃をやめるよう懇願し、町を救ったという話に由来するキンダーゼッヒ、キンダーゼッヒの子供祭りだそうですね。勢力対抗のクイズ大会が行われる予定でございます。イベントの期間は7月の19日から8月の2日ですね。名声500以上のプレイヤーキャラクターが参加可能 でして、フランクフルトにいる子供祭り開催委員長に話しかけるとクイズ大会に参加できるそうです。で、クイズ大会への参加が決まったら、神聖ローマ帝国軍か、スウェーデン王国軍に、どちらにの陣営に参加するかを決めた後ですね、クイズ少女から出題されるクイズにチャレンジし、クイズに正解するとクイズ正解戦、クイズ正解権なるものをもらいます。で、クイズ正解権を、ギルドマスターに渡したら、特別なアイテムがもらえるそうです。ですね。
なんかややこしいね。
まあ、要するにですね、二つの陣営、どっちかに参加します。どっちかの陣営に入ります。イェーイ、入りました。
はい。
クイズが行われます。クイズに正解します。
はい。
アイテム交換するための剣がもらえます。チケットがもらえます。
はい。
正解したらチケットがもらえます。
はい。
で、そのチケットを、商品引き渡ししてくれる人のところに持って行って、このチケット渡すから、このチケット渡すから、アイテムくれって言ったらアイテムがもらえます。以上。です。です。
です。
わかったかい、アリスさん。
うん、なんとなくわかったぞ。
なんとなくわかったかい。
うん。
要するにクイズに正解するとチケットがもらえる、アイテムがもらえるんだ。
うん。 理解した。
でもアリスさんってさ、
はい。
何でしたっけ？俺の説明が悪いのかどうか、悪いのかもしれませんけど、
はい。
理解力があるのかないのかわからないですよね。
え？なんで？
え、いや、なんとなくなんですが。
ちょっとな、理解してるじゃないか。
すんなり理解することは、すんなり理解するけど、理解しないことには全く理解しないじゃないですか。
うん、そうだね。
まあ。
では、否定できないな。
だしょだしょ。はい。そういえば、大海賊、ウッチもう、割りかし。
大海賊何？
ウッチ
ー。ウッチ
ー。はい。プロデューサーですよ。大公開の。
はい。
もう、割と、どうでもいいかな。はい。というわけで、あとは、サーバーアップデート情報じゃない、不具合の、対応状況が更新されております。対応中、新大陸発、新天体発見の発見数が月をまたいでもリセットされないっていう、です。そして、対応済みなんですが、名称カロネード法18問と名称シミネ法18問の能力値が想定と異なることがあったそうです。射程と弾速がですね、新しい大砲のステータスが異な、通常と異なってたっていう、不具合があったそうです。はい、こんなもんかな？うん。とりあえず DOL ヘッドラインは、こんなもんでございます？こんなもんで合ってんのかな？はい、まあ、そんなわけでですね、なんかハリスさん、先週1週間、
はい、
なんか面白いニュースとかその辺あったかな。てか、今からウッチーを討伐しに行きたいと思います。
なんかそれさ、3週目のような気がする。
3週目のような気がしますけど、
うん、
はい。ウッチーを今からぶっ殺しに行きたいと思います。
はい、頑張ってください。
はい、誰かウッチー討伐艦隊に入っていただける方いらっしゃいませんか？
この中にお医者さんはいらっしゃいませんか？
この中にお医者さんは いらっしゃいませんか？とりあえず船を乗り換えましょう。3度目の正直です。はい。3度目の正直で、ウッチーをぶっ倒しに行きたいと思います。
ウッチーかな。
はい、ウッチーっていうそのクエスチョンが出てますが、はい、ウッチーです。ウッチーをぶっ倒しに、よいしょよいしょよいしょ、ほっほっほっほっほっほっ、先生、司令部で待ってるってね、特殊輸送船。
何？
司令部で待ってくれてる方がいらっしゃるそうです。ウッチーをぶっ殺すための。目的地に到着しました。シャキーン。はい、というわけで、司令部にやってきた HR でございますが、お、よいしょ、よいしょ、よいしょ。そんなわけで司令部にやってきたわけですが、どこだ？どこだどこだ、行為、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、 はい、なんか、ね、
もしもーし。
はいはい、南山翔。
全然声がビロビロです。
ビロビロ。うん、一旦保留にして再開してみてください。いけそう、アリスさん。
ちょっと、一回保留をお願いします。
アリスさん自分でできるやろ？ちょっと一旦やってみますね。通話を保留。再開。どうだ？
あ、はい、治りました。
はい、治ったそうです。はい、というわけでですね、私、ウッチを、やっつけに、やってきたわけですが。
はい、ありがとうございます。
どうすればいいんだろう。勧誘中。ほっほっほっ。ウッチー討伐艦隊、一番上のやつ。と、作戦立案、大海賊ウッチー、キーナンバーを設定しておきたいと思います。キーナンバーは0が4つです。キーナンバーは0が4つです。はい。というわけで、そのウッチー討伐の作戦を立案しました。大海賊ウッチーをぶっ倒すっていうことでですね、突如現れた大海賊、かつては冒険家だったが、とある出来事がきっかけで大海賊になったという経歴の持ち主らしい。改めて大海賊として航海者たちの挑戦を待ち受けるということでございますが、というわけでウッチー、作戦立てました。何でしたっけ、あれはパスワードは0が4つです、皆さん暇な方参加してください。暇な方参加してください。お、メンバー来た、メンバー来ました。ピントさんと、もう一方。あと2名いけます。あと2名いけます。というわけでですね、ここからは、レイブンズ内、外の BGM をオフにして、ゲーム内の BGM を入れますね。よいしょ。でい。はい、というわけでですね、あと、あ、パスかかってない。パスかかってない。マジで。なんでだろう。パスがかかってなかったらしいです。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一旦、これを、解散させます。はい、解散させます。失礼しました。というわけで、大海賊、ウッチーの、失礼しました。キーナンバーの設定、0が4つです。キーナンバーの設定、0が4つでございます。決定、作戦を立案します。これで、ちゃんとかかったかな？はい、パスかけました。パスワードかけました。てか、誰か戦闘準備して来てくださいよ。悲痛な叫び。悲痛な叫びです、アリスさん。
はい。
誰か戦闘準備をして来て、参加。まあ、3人いれば大丈夫かな。3人いれば大丈夫かな。よし、とりあえず3人で行ってみましょうか。うん。
頑張れ。
3人で頑張って行ってみましょう。ボコボコにされて帰ってくるかもしれませんが。はい。おっと、ちょっと待ってくださいね。ゲーム内 BG が、仕様がちょっとまずくなったみたいなので、ゲーム内の BG はとりあえずオフにして、こっちで、なんか、よし。 とりあえず、出航したいと思います。あ、そうや、作戦開始を押さないといけないんですね。よいしょ。ガナドール情報で、作戦を開始。はい。というわけで、早速ですね、行きたいと思います。さあ、というわけでですね、やってきたわけです。大海賊ウッチーの討伐ではございますが、さあ、よいしょ。いけるかな?レッツゴー!はい、というわけで作戦開始でございますが、どこに敵いるんでしょう?ははは、戦争だぜということで。さあ、敵さんがどこにいるかわかりませんが、誰かについていこう。こっちに、提督に追従、提督にしか追従、あれ?なぜ追従できない?追従、こうだ。こうですね。はい。なんか知ってる方についていくのがベストですね。はい。知ってる方についていきたいと思います。あれ?あれ?あれ?あれ?よし。はい。敵さんを これってどうなんですかね。そのボスだけ倒せばいいのかな。そして、浅瀬に引っかかって俺とピットさんが置いていかれるっ
す。あれさ、切ないよね。
切ないっすね。
ガレーってさ、なんか切ない。
はい、
そこを細かく作んなくてもいいよって思う。
まあまあまあまあまあ。はい、これガナドールです。はい、というわけでですね、場所がわからんのでお任せします。はい、というわけでガノンボール会場にやってきたわけですが、ね、敵さんがどの辺にいるのかね、わからないんでね。はい。はい、変態ラム戦じゃんってこうね、コメントいただいてますが、そうです。私の、戦闘戦はこれですよ。私の戦闘戦はラムデラックスっすよ。あー、この船以外まともに戦闘できる船持ってませんから、てへ。まあ、なんでしたっけ、ラム突撃をかますにはね、持ってこいの船です。でもあれですよね、そのオスマンガレアスもさ、うん、結構その先っちょ尖ったものがついてるんですよ、うん、ほらほら、なんか尖ったものついてるでしょ、
うん、
だからラムスキルついてもいいもんだと思うんですけど、ラムのスキルがつかないんですよね、オスマンガレア。おっと来たー、大海賊ウッチーやってきました。おー、敵さんがめっちゃおる、敵めっちゃおる、イエーイエーイ。はい、というわけで、ピントさんがこんな発言を受けてきたんで、あれ、撤退。大海賊ウッチ耐久力8940あります。痛い、すごく痛い。囲まれてます、大海賊ウッチ、
なんかバケツか何かを叩いてるような
大海賊ウッチ、あの周りのメンバーは開発スタッフ確保2世偽物開発スタッフが大量に 痛い痛い痛い。いやーもうバケツどころか叩きまくりですよ。修理というか修理しまくりです。これ走行結構痛いっすね。これさ、何でしたっけ、あれ使えないのかな、何でしたっけ、ゴフ系のやつ使えないんですかね。選手クリティカルが当てられない、バックしながら2タイミングでクリを入れたら倒せるとかそんなんはないのかな。 NPC はね、このクリティカル回避能力が無駄に高かったりします。ね、クリティカルの回避能力が無駄に高かったりするんでね、この辺はうまくやらないと大海賊ウッチにラムアタックできない。白兵強えな、意外と強い。早速撤退しておきましょう。これ海軍呼べないんですかね。海軍を呼ぼう。海軍呼べません。オスマン海軍は呼べませんでした。混乱白兵ゲット、白兵ゲット、突撃しときましょう。ここはほらほらほらほらほら、ダホレーター、ダホレーきました。やばい、死ぬ、うそ、むしろ混乱コンパク狙いの方がいいかもしれませんね。混乱白兵狙いでやるのがいいかも。あ、味方が死にそうだ。これひょっとしてゴリゴリ削り押せば振り切れるのかな。ほらほら、あとちょっと、なんか雷が降ってきました。修理をしないと。ラムアタック、よし、ラムアタックで倒したぜ。あとは敵さんをちょっとずつ殴り殺しにすればいいかもしれながら、ヒントさんがウッチーと白兵で殴り合ってます。こいつ行きだ、開発スタッフの偽はあとこいつ、よし、開発スタッフを仕留めました。あとはフィントさんがウッチーをあと69人全員を削り切れば OK です。ダホって OK です。やっちゃってください。あと1人、はい、打砲完了、勝利です。カレー&ライスの缶詰、 はい、というわけで、ウッチを倒しました。やったぜ
ー。お疲れ様でした。
はい、なんだろう、この、カレー&ライスの缶詰。アイテム枠がいっぱいのため使えませんってさ。はい、というわけで、ウッチを討伐したわけでございますが、カレーライスもらいました。はい、カレーライスがもらいました。どんな効果があるんでしょうね。どう？カレー&ライス入手しました。100個。効果は、北欧のカレーと白米を組み合わせた料理、疲労回復行動力プラス35だそうです。いらね
え。いらないの？
はい、というわけでいいタイミングになりましたので、まあウッチをぶっ倒せたということで、リスモンの方に戻りたいと思います。
はい、
はい、リスモンに戻ってまいりました。はい、まあそんなこんなでですね、戻ってまいりました。まあね、とりあえずウッチの討伐もできたということで、レイディオエルヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。はい、というわけで後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思うんですが、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
部屋が熱くて死にそうですのアリステラフィムです。
冷房入れよう。
ダメ。
はい、まあ、そんなわけで、本日もお題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題早速紹介しましょう。まだまだ梅雨は明けてませんが、真夏日が続いています。今回のお題は梅雨&夏の風物詩でいってみたいと思います。もはや鉄板ネタですけど、まあふと思い当たることをぜひ書いてみてくださいということです。夏の風物詩といえばアリさん何ですか？
はいはいはいはい、
はいはい、アリさんどうぞ。
あのね、
はい、
僕の家には、
あ、アリさんちょっと声遠い。
あ、うん、はい、僕の家には、
はい、
あのほら交通事故で足なくした猫さんがいるでしょ。
あーはーはーは
ー。その猫さんがね、
はい、
暑いわけですよ。
あ、まあ暑いですね。
うん、で、で向こうのね、まあ元祖父祖母の部屋のところの扉開けとくとね、
はい、
しっかりフローリングの床の方まで移動して、
はい、
机の下にこうちゃっかりこういるんですよ。
はあ、はあははあ、
は。あれを見ると、ああ夏だなって思うんですよ僕は。可愛いよ。
いや、まあ猫はね、本当夏暑くなるとね、だるーってなりますよね。
いや、猫はね、あのね、涼しいところを探す名人なんです。
そうですね、涼しいところを探す名人です本当に。
だから時々、え、ここ涼しいのって。
はいはいはい、はい、
おー涼しいってなる。
あー、 はい。まあ、というわけでですね、夏の風物詩といえば、麦わら帽子&白ワンピです。さらに逆光でですね、うん、体のラインが透けてるんです。
いや
ね、これは本当ロマンだと思いますよ。わかります？
ロマンだけど足消し消し消し消し。
ああ痛い痛い痛い、もっとお願いします。
ブワ。泣くよ、ブワ。
我々にとってはご褒美ですっていうやつですね。はい。で、続きまして PC の熱暴走ピーピー、PC の中からすごい恐怖の音ですね。ビーっていう恐怖の音ですねがやってきます。これね、怖いですよね。はい、で、続きまして、もう一つレイさんとしては有明夏の大祭り、今年はちょっと行きたいです。
あ、そうなんだ。
え、いや、今年はちょっと行ってみたいです。
おー、勇気がありますな。
ん、いや、勇気も何も、俺過去行ったことありますよ、ちゃんと。
うん、暑いですぞ、今年は。
今年は暑そうだから、とりあえず朝は行かない。人が空いてる時間ぐらいにとことこと。別にそのなんか何かを買いに行くっていうわけではなくて、あれですね、雰囲気を味わいに行く、そんな感じですね、イメージとしては。
うん、ちょっとイヤホン外します。
はいはい、
すいません。
いえいえ、はい、というわけでですね、
戻りました。
あ、お帰りなさい。
ありがとうございます。
そういえば、その夏といえば、その今日の F マナさんの書き込みがですね、私のその漢字力テストみたいになってるそうです。あー、怖い、怖い。
ちょっと、それは見に行かなければ。
はい、というわけでアリスさん、そのアリス様掲示板開いてもらって、俺が読めないやつをフォローしていただければ助かります。
了解です。
はい、うん、まあ、そんなわけで、夏の風物詩、夏といえば日傘。まあ、いいか、
日傘。
夏場でね、運転していたらですね、うん、右腕だけが妙に焼けるんです。これどうにかなりませんかね。
右腕だけ、あのほら、レースフリフリとかのこう女性が日焼け止めの日焼け止め塗れば。
いや、もうめんどくさいじゃないですか。
今スプレーのもあるよ。
あ、まあまあ、それなら楽ですよね。夏の風物詩といえば、うん、蚊です、蚊。
え？
蚊。
蚊、
あれどうにかならないっすか、ほんと。
あとね。
はい。
僕ん家まで聞こえてくる西武遊園地の花火の音。
あー、なるほど、なるほど。
ドン、ドン、ドンって聞こえてくると、あー、花火見たいよーってなる。
そういえば、蚊といえばですね。
うん。
蚊にちなんで、その夏の風物詩で蚊取り線香ってあるじゃないですか。
うん、
豚
さんの、
まあ、蚊取り線香といえば有名なのはあれですよね。某緊張さんのさ、
うん、
あの緑色の、渦巻きの蚊取り線香、
うん、
有名ですよね。
うん、
で、まあ、それだけだと、その、ね、 あれなんですが、その、蚊取り線香の中でも、その、強力なやつがあるんですよ。これ、去年の話も、去年も、したかもしれませんが、
うん。
森林香っていう蚊取り線香があるんですよ。パワー森林香。
うん。
あ、パワー森林香じゃない、パワーの箱箱の森林香。森林のお香の香って書いてあるんですよ。で、その、何でしたっけ、パワー森林香っていうその赤い、赤巻きのタイプです。赤巻きのタイプがね、非常に強力でして、
うん。
これね、何しかその、ぐるぐる巻きがふっといんです。見てください、アリスさん、これ。
え？
このぐるぐる巻きの太さ。
それがですね。
はい。
見えないんですよ、さっきから画面が。
あれ、マジですか？ちょっと待ってくださいね。
僕はこれをしないとダメなの。
画面共有開始。開始。
あ、見えました。
これが普通の。
はい。
ありがちな。
はい。
普通のタイプのやつですよね。
はい。
まあ、夏といえばこれですよ。
はい。
で、その某パワー森林香っていうのは、これ。
なんかさ、
はい。
唐辛子っぽい名詞でさ、
はい。
なんか辛そうだよね。
まあ、まあ、まあね。なんか、ね。逆巻きなんですよ。
まあ、裏返しにすれば普通の巻きになる。
まあまあ、そうですね、そうですね。なんしかその、ぶっといんですよ。
うん。
もっとわかりやすい画像だとこんな画像ですかね。結構太くてですね、煙の量が普通の蚊取り線香の2倍くらい出よるんですよ。まあ、この煙のタイプのやつね、本当に効くのかどうかはわからないですけど、
うん、
まあ蚊に悩んでる方、使っていただければ、ただ室内では使うことはあまりお勧めしません。結構黙々になりますんで。
煙が多く出る？
そう、煙の量が通常の蚊取り線香の2倍以上出ます。まあ、でもなんか蚊取り線香対策みたいなのをですね、その実際にやってみてどれぐらい蚊がね、やっつけられるのかっていうのをね、そのいろいろと、実験して、やってみたらしいですが。
うん。
まあ、実際その蚊取り線香、結構ね、効果はあるみたいですよ。そこそこね。はい。というわけでですね、投稿来ているやつを読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
梅雨の時期になると、うちの庭のアジサイが綺麗に咲きます。このアジサイを見て思い出すことがあります。アジサイ綺麗ですよね。
うん。
今から5年前、梅雨の季節に、義の弟って書いて何て読むの？
え？
義理の弟って書いて何て読むんですか、これ、アリスさん。
弟です。
弟でいいんですか？
はい。
はい。義理の弟が長年大切に飼っていた緑亀さんが、7階のマンションのベランダから誤って地上へダイブしてしまいました。 もちろん即死です。それで弟と妹がうちの庭に亀さんを埋めてお墓を作ってやろうと巻き殻を持ってきました。弟が庭の隅にスコップで穴を掘り、私が大きめの石を墓標代わりに墓の上に置いてあげました。そして、妹が近くのホームセンターでアジサイの苗を買ってきて、墓標の石の両端に植えてあげました。そのアジサイが今では立派に育ちまして、お弔いをしているというわけなんです。そんな、泉家の、梅雨のお話でした。湿っぽい話ですいません、ということで、ああ、でもすごいですよね、そのアジサイの苗が未だに、ね、
うん、
生きているっていうのは。
ちなみに弟、義弟と読む、義弟と読むらしいです。
ほうほうほうほうほう。しかし、アジサイの花以外ってさ、冬場とか、どんな感じに、うん、どんな感じなの？
アジサイ？
え？
アジサイ？
うん。
アジサイはね、冬はね、
はい、
あの、枝が、もにもに残るだけ。
あ、そうなんですか。
うん。なんか枯れてるのかなって思うような姿で。
あー、ほんまや。
うん、また、夏が近づいてくると、
はい、
芽がどんどん出てきてっていう、すごい、神秘的だけど、僕は驚いてるのは、
はい、
植物の種ってすごいね。
あ、そうなんですか？
だって乾燥させておいてさ、
はい。
で、箱にずっとさ、しまい込んでたやつをさ、
はい。
こう、湿ったところにこう置くわけですよ。
はいはいはい。
そうするとさ、お？水だ？って気づいてさ、うん、根っこが出てくんですよね、芽と根っこが。
すごいですね。
なんかさ、すごいよね。人間の、目指すところの、あの、ほら、冷凍睡眠して、未来に起きるみたいな。
ああ、はい、はいはい。
あれを地で言ってるんだなぁと思って。
でもあれですよね、ほんと、よくさ、鳥に食べられて、運ばれるっていう、種とかあるじゃないですか、花の。
ありますね。
植物もね。鳥が食べて、食べたけど、お腹の中では消化されずに、鳥がペッてこうね、排泄した時に、その種が地面にばらまかれるっていうような、そんな能があるんですけど、そんなの誰が考えたんでしょうね、ほんと。
そうだね。まあ、そういうのがあると思えば、
はい、
例えばほら、他の生き物に産みつけて寄生させてっていうとか、
とかもありますし、
うん、
あとはその、何でしたっけ、その受粉するときもさ、
うん、
他の生物に頼る植物とかいるじゃないですか。
うんうんうんうん、蜂とかね。
あんなんどうやって考えたんでしょうね、ほんと。
ねえ。
どうやってこのね、進化してきたんでしょうね。あとはそのいろんな茎にこう巻きつくようなタイプのやつとかなんか、見えてるんですかね。何を感じ取ってるんでしょうかね。
巻きつくやつ？
その茎とか、つるがこうくねくねと巻きついていったりするじゃないですか。
うん、うん。
あれってその見えてるのかなって思ってさ。
ね、動機的には、
はい、
あれは太陽の光で、
はい、
ほら、ひまわりが太陽の方向くじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうことだと思うんだけど。
そう、まあ、あれも不思議ですよね。あれも見えてるんですかね。
なので、
はい、
多分だけど、
はい、
ほら、流し台で水をバーって流すと、
はい、
北半球と南半球では水の流れが右に渦巻くのと左に渦巻くのと違うじゃないですか。
あれってなんか、噂というか、偶然らしいですけどね。
え、そうなの？
何だっけ、渦の向きですよね。
そう。だから僕は、もしかしたら、植物も、左向きとか右巻きとかは、北半球と南半球では太陽の位置があるから違うのかなとか。
まあ、これ実際ですね、これはね、これに関しては、台風などのね、地球規模での渦で初めてですね、その、なんか、折りの力っていうのがあるらしいんですよ。北半球、南半球。だから、台風とかは、渦の巻き方が北半球と南半球は違うんですが、
うん。
ただ、その、トイレや浴槽やプールとかですね、そういったのの渦に関しては、うん、抜いた瞬間とか、渦ができ始める瞬間の、線の口とその隙間がどこで起き始めたかによって渦の回転方向が決まるらしくてですね。
うん、
排水口の回転方向っていうのは北半球、南半球でのあれではないんですよ。関係ないんですよ。だから例えばですね、その、
うん、
洗面台の水の線を抜くときに、
うん、
抜く前にすでに水を手で右回りに回してたら、
うん、
勝手に右回りの渦になるじゃないですか。
うん。
で、逆に左回りにしたら左回りの渦になるじゃないですか。だから渦の開始地点によって変わるらしいです。だ本当に大きな規模、巨大な規模のものに関しては、北、南で回転方向が変わるっぽいですけど、
うん。
まあ、テレビの実験なんかでは、実際は制作者の意図を沿った結果が出た映像を採用してるらしいです。10回やって1回でもそれが実現したらそれを流せば、まあいいっていう感じらしいですね。はい。では続きまして、F ママさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏の風物詩と言いますと、個人的に外せないのは、読めない。半化粧で合ってるのかな？
え？
次の7、これ72世季節って、
うん。72世紀以来
ね。72の方が正しいらしいですね。
ああ、
72。ま、72項っていう古代中国で考案された季節を表す方法らしいです。
うん。いくつか持ってる。
の、半化粧ですね。半化粧とは、カラス美尺の異名、半化が咲く頃のことを指すそうです。
ん？
しかしこの半化粧、実はあまり知られていない大きな出来事があります。半化粧は夏至の11日後なので、現在の暦で言えば、6月30から7月7日のどこかに該当するのですが、その間の日である7月の2日は、1月1日から数えてちょうど半年の183日目に当たるそうです。そのため田舎では夏へ向かっていく入り口であり、残りの半年への無病息災を込めて長寿や長幸を願って、太くて長い麺類であるうどんを滋養の薬味であるわさびやみょうがや生姜を添えて食べるということが行われていたため、実はうどんの日でもあります。
得意げに今言ったね。
てか、うどんこんな感じで、こんな感じなのか、俺初めて知りました。
え、そうなの？今、得意げに、これ知ってるよって読んだのかと思った。
あまりそのことは多く知られていません。そのためか、中学時代を、山村留学で新潟県、南魚沼市、旧南魚沼郡六花町で過ごした私にとっては、
六花町か
。半化粧とうどんは言うのは、来る夏を思わせるアイテムになっていて、半化粧が来ると名産である。西売りって何だったっけ？ キュウリだったっけ、スイカだったっけ。
後者が正解です。
スイカの収穫が始まるなど、夏の夏を強く感じたりしますっていうことです。そういえばうどんといえばですね、アリスさん、
はい、
なんかうどんをテーマにしたアニメが始まるらしいですよ。
え、
はい、
うどん、
うどんをテーマとした、これこれ、うどんの国の金色けまりっていうね。うどんの国の金色けまりという、あれが、アニメが今作られてるらしいです。その東京在住のウェブデザイナーが主人公でして、親父が父の死をきっかけに故郷に帰ったらですね、実家のうどん屋で釜の中で眠りこける子供を見つけるっていう。その子供が実は負けたぬきだったっていうね。はい、うどん県こと香川県を舞台に、優しくてあったかいちょっと変わった家族の物語が始まるそうです。
ガオガオちゃんがちょっと気になってしまう。
うどん、うどん、うどんの、たぬき娘ですよ、たぬき娘。
うん。
ちょっと気になりますよね、これ。はい、うどんの国の金色けまり。ちょっと、楽しみにしております。どうしました、アリスさん。
え？
どうしました？
そのタイトルをちょっと読んでたんで。
ああ、はい、というわけでですね、アリスさん、なんかそのどう、うどんの国の金色けまり。
どうだろうね。
どうだろう。
見てないからなんとも。
でですね、あとはその香川県の県民の声で、香川県民は運転マナーが悪すぎるというこの意見がございますが、運転マナー、うん、香川県はめっちゃ悪いそうです。はい、というわけでですね、続きましてファンネルで反逆長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。こんばんは。
こんばんしゃ
ー。夏の到来といえば、そろそろ、それはもちろん水着の販売が行われるようになり始めた時です。しゃー。デパートや大きなスーパーでは少し早く6月中旬くらいから販売が始まり、この時期になると子供服売り場には SMLLLO(XL) の定格サイズだけでなく、身長サイズですね、110から170といった、紺色の水着で埋め尽くされ夏の到来を感じるものです。でも最近は上下別でセパレートタイプやスパッツのタイプが多くなってきて、競泳スクミズ愛好家の俺としては少し寂しいものがあります。まあ、水着といえば私はもうあのヒラヒラがついたやつが好きです、ね、びっちりしたもの、
パレオみたいなの、
そう、そういうのが好きです。アリさん、すみません。ちょっとだけ、時間稼いでいてください。
え、はい。そうですね、まあ、水着といえば、海ですけれども、皆さんは、海での思い出とかはいかがでしょうか？僕は、海で子供の頃、ちょっと遭難しかけたことがあるのです。口は虚しに泳げるようになって、ぷかぷかぷかぷか浮けるようになったので、何でしたっけ、海に浮いてるあれ。あの、丸っぽいやつ。ここまで遊泳いいですよ、みたいな。ああ、なんだか忘れちゃったけど、そこのところまで、頑張って泳いでみようって泳いだんですよ。そしたらね、すごく疲れて、 すっごいのにこう、抱っこしてたんですけど、いざ、地球じゃなくて、地上の方を見たら、すごく遠いんですよ。それで、どうしようって思って、僕帰れないかもしれないって思って、ちょっと、頑張って、声を張り上げてみたんですけど、当然届かなくって、で、両手上げてみたんですよ、おーいって。したら、なんて奇跡的にも、家族が気づいてたんですよ。それで、あ、気づいてくれたって思ったら、手を振り返してくるんですよ。違うよ、違うよって思いながらも、もう、どうしよう、助け来ないよってなって、僕、楽しんでるんじゃないんだよって思いながら、よし、自力で帰ろう、自力で帰ろうって思って、で、泳ぎ始めたんです、陸に向かって。だけど、空がなくて、V だ、V。で、気づいたら、V よりも外にいるんですよ。騙されてたの。始まっちゃう、僕死んじゃうかもしれないって、すごくその時にちょっと怖くて、でも、なんとか頑張んなきゃと思って、まあ、ふーっと、ま、パッパッって、パッて、溶けて、はい、頑張ってって、一生懸命泳いで、本当にね、恐怖だった、あれは。海ってね、皆さん、うっかりすると流されるので、気をつけてください。はい。家族が、土振ってるみたいに振られた時にはもう絶望感バッチリって感じでした。本当に。皆さんも海行った時にはあまり遠く行かないように泳いでくださいね。
はい、ただいま戻ってまいりました。
はい、はい。今、アリスの海の物語を言っても。
なんか遠くに行かないようにって、溺れたんすか？
今ね、頑張って泳いだら力尽きて、
はい。
陸に戻れなくて、
はいはいはい。
で、一生懸命手振ったり声上げたりしてたら、
はい。
家族が気づいて、
あ
ー。で、家族に手振ったら、家族が手振り返して、違うんだよーって言って、助けてって思ってるんだよーって思いながら、
はい。
泳いでたら、V よりもいつの間にか外にいて、
はい。
これ死ぬかもしれないって本当に思ったの。
まあ、私なんかは、沖で泳いでる最中にですね、うん、足つってしまいまして、うん、その取った時の、行動がですね、
うん。
何でしたっけ。とにかくジタバタしてもしゃあないから、沖の方に、沖じゃない、陸の方に頭を向けてですね、
うん、
脱力してですね、
うん、
両腕だけこう、ひらひらとパタパタさせて、うん、クラゲというか、クリオネというか、
クリオネ泳ぎ。
クラゲ泳ぎ、イカ泳ぎ。
うん。
まあ、クラゲ泳ぎの方が近いかもしれませんね。
うん。
それでその、ふよふよ漂いながらこう、進んでたら、そのうち足がつくんですよ。ざっと。
うん。うんうん
うん。ね。いかに体力を使わず長距離を泳ぐかって言ったら、もうほんま、浮くことにこうね、全勢力をこう、集中して、
うん。
足動かないですからね、つってしまったんで。クラゲ泳ぎです。その泳ぎ方覚えておいた方がいいかもしれない。
はい、覚えます。
はい、では続いて N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏の風物詩と言いますといろいろありますが、思うところを書きますと、猛暑列島熱中症で何々に何人死亡何人搬送とかですね、旅先の悲劇、各地で水難事故 何人亡くなるとかですね、国書列島として群馬県伊勢市、伊勢崎市、ま、南度、緑市南度、桐生市南度、以下、高崎市、前橋市、太田市、田上町と群馬県の、市町村名が続き、都内南部みたいな感じですね。で、甲子園の道始まる、〇〇県、大会勢、大会、で、〇〇県大会総勢何々校揃い開幕、回答ランダ、丸高校のエース意地で完封、〇〇高校、7回打者一巡一挙7点コールド配信、止まらぬ、止まらぬ猛暑水便直撃とかですね、丸々ダムの貯水率 50% 割り、取水制限始まる。まあこれはですね、要、香川県の水が、四国の水がめと言われているサメ浦ダムの貯水率が話題になりますけどね。各地で完成、花火大会にぎわうとかですね、歓喜の声響く、各地で海開き、プール開き、嬉しい悲鳴、ガリガリ君生産、かっこエアコン設置追いつかずとかですね、入れ食いに沸く、丸々川の岩穴何センチとかですね、アユ何センチ、ヤマメ何センチ釣り上がるといったことを新聞でよく、ケンケンしますということでございますが、そう、ダムの貯水率、今、サメ浦ダムの貯水率は大丈夫なのかな？
サメ浦ダム？
サメ浦ダムっていうね、香川の水がめの有名な貯水率、貯水率がものすごく、上下落する有名なダムがございまして。
うん。
はい。まあ、何でしたっけ？普段はですね、こんな感じの結構綺麗なダムだったりするんですが、
うん、
ね、うどんを茹ですぎた場合こうなります。
え？
うどんを茹ですぎた場合こうなります。
おおお
で、これぐらい水があるの、うどんを茹で過ぎるとこうなります。ものすごい減ってるでしょ。で、雨が降ると次の日にはこうなってます。
おお、
劇的ビフォーアフター。
すごいね。
すごいでしょ。面白いでしょ。サメ浦ダムです。
いや、なんかさ、
はい、
ちょっと怖いね。
マジですか。
だって、
はい、
そこにもしもいたらと思うと、
いや、まあまあね、ほんとね、じゃあそのカラッカラになるとですね、
うん、
その水底からうん、こんなんが出てくるんですよ、ポコって建物が出てくるんです。普段は沈んでます。
うん、
はい、ね、貯水率によってね、この普段は沈んでるんですが、いや、出てきます。でもこの劇的ビフォーアフターすごいでしょ。
うん、
枯れてる時、満タンの時ね、この白い建物のこの麓見てくださいよ。ここまでね、このまあサメ浦ダムはね、結構何でしたっけ、うどんを茹ですぎると減ります。今現在のサメ浦ダムの貯水率はどうなんですかね。 構、今は結構満載あるっぽいっすよ。はい、7月13日、23日の、現在で、貯水率は 98% だそうです。お、今回は余裕っぽいっすね。はい。ちなみにですね、ツイッターもあるんです。
うん。
何でしたっけ？サメウラダムのですね、
うん、
ツイッターを1時間ごとにつぶやいてくれる、1時間ごとにこうつぶやいてくれる、そのサメウラダムの実況ツイッターがあるんです。
ね、なんかさ、なんかさ、
はい、はいはいはい。
あれですよ、なんだっけ、ほら、ベネチアの方にね、
はい。
なんだっけ、アクア、ほら、水位が上がってくるの、なんだっけ、
え、
すごい、どうしよう、大事なのに忘れてる、アリアのほら、
うん。あー、あー、なんかありましたね、
アクアラグナ、
はい。
あれの、水位を、リアルタイムでずっと、
はい、
で、なんか、やってるサイトがあって、
ああ、はいはいはいはい、はい、
うんうん。で、こう、観光に行くときには、
はい、
だいたいこう、読んで、
はい、
うん、そこに行きたいときには、それをこう、見てこう、行くみたいな。
なるほどね。いやー、でも、ここ数日、サメウラダムの貯水率はそんなもう99とか、その辺をずっと行き来してますんで、
うん、
大丈夫だとは思いますけどね。はい。では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
北海道の夏は短いですが、道民の夏の風物詩といえば、屋外でのジンギスカンパーティー、略してジンパですね。庭先で夏にはやる方も多いです。梅雨は北海道はないのですが、なんだこりゃ。なんたら梅雨。これなんて読むんだ？エゾ梅雨ですね。エゾ梅雨というものがあるそうです。本州のように長期間ではないです。あと夏といえば、キュウキュウすく水が見てみたいなり。
はあ、あー、キュウキュウすく水ね。
そういえばですね、何でしたっけ。俺、ちょっと思うんですけど、北海道って、の方って、
うん。
夏場泳ぐんですか？
え、わかんない。
それがすごく気になるんです。
暑けりゃ泳ぐんじゃないかな。
あー。
だって漏れなくやっぱり北だって、ねえ。
まあ、そうっすね。
うん。
ちょっとその辺がちょっと気になります。はい、というわけで、何でしたっけ、まあ、サメウラダムなんです、の話が出てたんですけど、サメウラダムは高知県にある、ダムでございます。まあ、四国の水亀といってですね、高知にはあるんですが、香川全体に、まあ、水を、ね、行き渡らせてるような感じのダムではございます。で、サメウラダムの貯水率が下がってくると、おい、香川県人、うどん茹ですぎやで、って言われるんです。ね。はい、では続きまして、伊京都さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏の風物詩といえば、もちろん、ヒサロです。過去ニヤニヤ。エチアルさん、アリスさん、そしてリサの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私が白いピーキーことヨアンナです。おっと、ヨアンナさん、毎度です。いつも私のお隣で、聞いていただいている。 感じでございますが、はい、この時期の風物詩というと、私を含め皆さんの周りにも様々な理由から、体の一部だけが肌が焼けてしまうことがあります。異教徒はこれがとても気になるので、特にこの時期は力を入れて日サロで焼きます。焼くんかい。そうなんですね。私なんかは車運転してたらやっぱ右腕がね、焼ける、右腕だけは焼けることありますよね。
うん。
他にもこの時期には特にいろいろな理由から肌を黒くしたい人が日サロに集まってきます。皆さんもこの機会にどうでしょうか。体を黒くして暑い夏にしてみませんか。
やだ。
以上、また猫を拾ってきた数が2桁に乗ったヨアンナでした。2桁？10匹くらいも猫を拾ってる。いや、その拾ってきた猫をどうしてるんですか。飼ってるんですか。
ええ、
アリスさんがガタッと。
ガタ
ッ。ガタッ。どうしてるんでしょうね。気になりますよね。
はい、猫そんなにいたら、いや、僕は確実に死ぬけど、羨ましい。
あ、そっか、アリスさんはダメですよね。うん、はい、では続きまして、キューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
最近、群馬との往復でクタクタなキューベイです。おっと、アジサイで思い出したこと。僕が高校生の頃に学校に咲いていたアジサイなのだけど、群馬の風にさらされながら、なんと11月くらいまで綺麗な紫の花を咲かせ続けていた、なんとも根性のあるアジサイがおりました。11月にアジサイ、風物詩じゃないけど思い出したので一つ。それ根性ありすぎでしょ。え、ちょっと待ってください、アリスさん。
はい。
11月にアジサイが生き残ってるって、それ大概すごくないですか。そんなことない。
なんかね、もう最近は気候がめちゃくちゃで、
はい、
僕んちも12月にひまわり咲いてたりと
か。あー、すごいな。
ひまわりって言っても鳥のご飯のひまわりのこぼれたやつが出てる。
なるほどね。はい、では続きまして、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Windows 10のアップグレード期間が迫る中、期間経過後はアップグレードパッケージの市販はされないと聞き、アップグレードを決断したチェルミムです。決断はしたが、まだ未実行。これね、マイクロソフトは、もう、Windows 10を売りたいのか売りたくないのか、ほんとわからないですよね。
それは、売りたいんだと思うよ。
夏の風物詩と言いますと、まず熱中症。今年はすでに死人が出ていますね。猛暑気力もありますが、ソマリア海賊対策で、シブチに行った、哨戒機パイロットのリアフレイラク曰く、まだまだ甘いだそうです。まあ、赤道直下の国は冬場の平均気温が30度超え、夏場の最高気温記録が 71.5 度と、他と比べたら完全にサウナの中じゃないですか、それ。自分は関係ない、お酒が飲めないのでビアガーデンが開店したそうです。台風接近およびそれに伴い、ちょっと田んぼの様子を見てくる。そのままあの上ちょっとこれちょっと田んぼ見てくるわ。これ死亡フラグですよね。海水浴場よ、サメよけネットが展開。シーズン中は交代で漁船がサメ警戒とか、ニュースや地元新聞記事とかで見ます。例えば Windows アップデートなんですが、あの一度アップデートして元に戻しておけば、
うん、
今後そのアップデートの無料期間が過ぎても、うん、アップデートできるらしいです。
あ、そうなの？
はい、
あのさ、
はい、
僕ノート XP なんだけど、
XP はできません。
できない？
はい、Windows 7や8を持ってる方は一度アップグレードして、
うん、
でアップグレードしたら1ヶ月以内は元に戻すことが一応可能なんです。
うん、
で元に戻したら 7月の31日を過ぎてからももう一度アップグレードすることが可能なんです。
うん。
ですので一度は Windows 10にして試してみるのもいいかもしれません。まあ正常に元に戻せる保証はないかな。
じゃあ僕のこの今のさ、
はい、
パソコンの7も10にしといた方がいいかな。
一度10にして元に戻、7に戻す。
中身どうしよう。
いや、そのままいけるみたいです。
え、どうやって？
いや、だからそのまんまですよ、基本。
消えない？
消えずにいけるっぽいです。
本当かな？
いけるっぽいです。
怖いよ。
怖いです。怖い。
ちょっと待って。
だからね、本当は、まあ、安全策を考えるんでしたら、もう一台ハードディスクを用意して、そのハードディスクに今の動いてる Windows の環境を丸々コピーするんです。丸ごとコピーします。で、丸ごとコピーしたハードディスクを利用して Windows 10にアップデートしてみるっていうのが、まあ、鉄板のやり方みたいですね。安全策。そう、一応そのデータとかすべて引き継げるらしいんですが、まあどこどこのデータが消えたとかメールのデータが全部飛んだとかそういう話もちょくちょく聞きますので、
怖いなぁ、どうしよう。
ただまあどうするかっていうのはね、正直そのあれなんですよ、今セブンが使えてたら、確かサポート期間がですね、どこまでってな話なんですよ、単純に。まあ Windows 7、SP1、Windows 7に関しましては一応延長サポートの終了がですね、2020年の1月14日で終わるんです。はい。で、2020年以降も今の使ってる PC を使いたいって方でしたら Windows 10にするのはありかもしれません。まあ、Windows 10に関しましては、その、延長サポートも終了したら、まあ、2025年に終了する予定らしいんです。ですんで、まあ、2020年までに新しいパソコンに買い替えるな、っていう、方がね、いらっしゃる場合はですね、じゃか、2020年までにはもうパソコン新しいのに買い替えるわ、って人は、別に今のセブンの環境のまま使い続けてもいいかもしれませんし、今のパソコンを2020年以降も使うぜって意気込んでる方は手にしてしまうのもいいかもしれません。で、あとですね、Windows 10に関しましては、アップグレードした後のパーツの構成をいじったりした場合はですね、使えなくなるケースっていうのがございますので、まあ、そのパソコンの構成、Windows 10にする予定のパソコンは構成を、大きく変更しないようにね、気をつけないといけないっていう部分もあるそうです。で、10に関しましては、PC が故障してしまった場合とか、やむを得ない事情がある場合には、別の、再認証は通るらしいんですが、わざわざパーツをアップグレードし、自分でアップグレードしたってパターンは、認証が通らなくなることがあるそうです。さあ、アリスさん。
はい。
まあ、今お使いのパソコンあると思うんですが、
はい。
まあ、そのパソコンをまあ2020年以降だったらまあ買い替えるなって思ってる場合は別にアップグレードする必要はないかもしれません。
お金がなかったら。
それは知らない。いやまあでもそれは知らないというか、それでも、何でしたっけ？別にアップグレード、サポート期間が終了しても、セキュリティリスクとかその辺を考えながら使い続けることは、ま、可能では可能なんですけどね。 だからまあどうなんですかね、そのアップデートしたら確かに2025年まで延長をサポートは使えるけど、そこまでパソコン持たねえよってね、本体の寿命の方が先に来てしまう、
うん、そう
っていう場合とかね、その辺を考えたらうんってところでしょうけどね、うん、はい、ですんで、その何でしたっけ、 Windows 10でですね、パーツを交換することによって、あのライセンス認証が通らなかったら、通らなくなってしまったら電話で言ってですね、あのそのパーツが壊れたから新しいのに変えたんですって言ったらセーフらしいです。
おー、なんか難しいよ。
まあね、要するにまあパソコン1台には1個 OS 入れとけって話ですよ。まあ私はまあとりあえず Windows XP からいきなりぶっ飛んで Windows 10にしましたから、そういうのもあれですよ、あの私今年の5月のゴールデンウィークまで Windows 10を使ってましたから、じゃあ Windows XP 使ってましたからね、
うん、僕も結構長い間使ってたよ。
あとですね、なんか10、7から10に関してはパーツが壊れた場合泣きついても認証してくれないらしいです。おっと、あ、でもなんか10にアップグレード済みのやつに関しては壊れても大丈夫って話も聞いたんですけど、まあ正確はどっちなんでしょう。正確な、まあ結構ねマイクロソフトさん自体もぼかしてる、ライセンスの部分に関してはすごくぼかしてる部分がありますので、まあライセンスの認証に関しましてはあくまで自己責任でお願いいたします。はい、では投稿がこんなもんかな。はい、あ、ちなみにあのこのラジオで発言したことに関しましては、保証はできかねますので、自らいろいろと調べていただいた上でですね、ご判断していただければいいと思います。で、体感なんですが、何が壊れやすいか、CPU はまあまず壊れない。無理やりね、オーバークロックとかしない限りは壊れないと思います。メモリーもまあ壊れない。たまに壊れます。で、ハードディスクは消耗品。グラボ、電源はよく壊れます。電源はいいのを買ってりゃなかなか壊れません。悪いのを買ってりゃよく壊れます。はい。まあそんなこんなでですね、たくさんの投稿ありがとうございました。そういえばさっき言った CPU は壊れないけど壊すことはよくありますよね。
やめてー。
壊れないけど壊してしまうことはよくありますよね。
やめてー。
はい、私もあの丸焦げになっていい香ばしい匂いを漂わせた CPU が2個ほど家に転がっております。というわけでエンディングです。というわけで、最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のお題俺考えたんだが、
うん、
忘れてしまった。
え、来週のお題
なんか考えたんだが忘れてしまった。なんか、
あ、僕も考えてたんだけど、
はい、
忘れてしまった。
完全にど忘れしてる。まあいいや。というわけでですね、来週は夏真っ盛りでございます。なんかね、思いついないけど忘れてしまった。まあ、アリスさんや、
はい。
あの、ラジオの始まる前日とか、まあその前々日とかなんかお題を考える時間を設けようぜ。
あ、いいね、いいね。
いいね、いい。いや、あのね、あの、ここ数日も私一人だけが結構盛り上がってた、ましたから。
あ、
一人で盛り上がってます。お題、
はい、
お題考えよっぜみたいな、
はい、
メッセージ送ってたけど、あの無視されました。
すみません。だって読んだ時がもうすでに水曜日だったりとか、はい、なんか返信してたらもう終わってたとか、
よくありますよね。まれによくあります。はい、というわけで、あ、そうですね、なんか、まあ、パソコンの話ですが、地点師さんも言ってる体感ですが、CPU は壊れたことはない。メモリー壊れたのは1回だけ。マザボは7年ぐらいで、Windows 98から自作を始めてってことですね。まあ、私も CPU は壊れたことはないですね。壊したことはあります。で、メモリに関しましては、ね、数扱ってたらちょくちょく壊れます。で、マザボは、経年すると壊れます。グラボはしょっちゅう壊れてます。ですね。まあ、ハードディスクもね、今日壊れますよね。マザボも壊れること、壊れるもんと覚悟しておいてください。マザーボードどうしても、ね、あの長期間使いたい場合はですね、マザーボードを長期間使いたい場合は、コンデンサー周りをですね、アルミコンデンサーでも普通の電解コンデンサーでもなく、シリコンタイプのコンデンサーが使われているサーバー向けのマザーボードを買えば、壊れにくいと思います。なんのこっちゃ。ということで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょうど0時になりましたので、この辺で終了したいと思います。この番組をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今日はちょっと喋り足りないような気がするアリスセラフィムです。
また、来週も聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。